はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。問題を上から検討していきましょうね。X は10月24日深夜2時、札幌市北区の公園で、近くにある病院勤務の看護師 A 子が帰宅途中だったのを目撃して、密かに接近して背後から羽交い締めにした後、アーミーナイフをちらつかせ、おとなしくしないと痛い目に遭うぞと脅し、その場で A 子を勧誘したと。まあ、現行法ではこれ性交となります。強制性交等罪ですね。これが成立するってわけですね。まあ、かつての強姦罪ですね。でその後、会員後、A 子はショックで失神したってことですから、これで致傷罪が、ね、成立することは確定ですね。でその際、X は A 子が持つカバンの中から飛び出た有名ブランド製の財布を見つけ、A 子が気を失った状態を企画として、現金1万2000円の入ったその財布を持ち去ったと。まあ、少なくとも窃盗は成立するでしょうね。でただ、客観的に見れば強盗になるって可能性もあるわけです。A 子に対して暴行脅迫を加えて、でそしてね、財布を奪取してますから、客観的に見ればね、強盗罪が成立するって可能性もあるけれども、ただ、暴行脅迫を加えた時点では、当然ね、財布奪取の意思がありませんから、強盗の故意を書くんじゃないかというところが問題になる。いわゆる、まあ、自己的奪取意思の問題です、これはね。で、裁判例とか、あとは学説の多数説によると、新たな暴行脅迫があるかどうか、これによってね、強盗罪の成否が決まってくるわけですけれども、今回は新たな暴行脅迫を認定するのはちょっと無理でしょうね、やっぱりね。失神して気を失ってしまってるっていうね、そういう状態を、それを利用してですね、物を取ってますんでね。まあ、暴行も脅迫もないというふうに考えるのが自然だと思いますね。はい。でその後ですけど、自宅に帰った X は仮眠したが、朝10時に外出する前に何ら事情を明かすことなく母親 Y に財布を保管するように頼んだということで、この Y の在籍としては盗品等保管罪が、ね、問題になりますよね。あとこの母親 Y っていうところでね、これで257条の、ね、親族関係の特例ですよね。この適用が問題になるというのはすぐ気づいてほしいですね。で、何ら事情を明かすことなくっていうところから、Y としてはですね、その財布がね、盗んだものだということが当然気づいてないわけだけど、その後これ気づくんですね。いわゆる地上保管の問題になってきます。Y はこれを自分の机の引き出しに保管したが、夕方になって X の言動を不審に思い、中を見ると見知らぬ A 子名義のクレジットカードや免許証があったので、明らかに他人のものであることが分かったということですね。で、ここで、いわゆる地上保管で保管罪が成立するのかという問題が出てきますよということですね。で判例はこの点肯定しますんでね。なので Y は盗品と保管罪成立するということになるでしょうね。はい。ただし、ちょっと問題になるのがその後なんですね。そこで Y はかつて法律事務所の事務員として働いた経験のある Z に相談したところ、Z は Y に対して預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって罰せられないんで安心していいよと説明したので、Y はこれを聞いて安心し、そのまま保管し続けたということで、ここはいわゆる法律の錯誤の問題になってきますよね。ただ法律の錯誤によって当然故意阻却することはありません。この程度では全然故意阻却しませんね。なので、これはまあ学説のね、以下によらないでしょうね。学説は複数ありますけれども、どの立場に立っても、おそらくここではね、故意阻却する立場、まあないんじゃないかなと思いますけどね。はい。ということで、まあ普通に盗品と保管罪成立でいいです。ただし、さっき言ったようにね、親族関係の特例、257条の適否が問題になりますから、ね、誰と誰との間に親族関係が必要なのかという話ね、論じてもらうことになるでしょう。で、判例によれば、これは本犯者とね、盗品と関与罪の犯人との間に親族関係がいるということになりますんでね。なので、本件でも当然ね、適用はあると。まあ、典型例といえば典型例です、これはね。まあ、息子から母親が財布を、まあ、保管する、預かっていてですね。で、それで、その保管罪が成立するっていうわけですから。まあ、言うなら典型例ですよ、これはね。適用ね。はい。なので、ここはまあ問題なくね、その257条を適用して、いいということになるでしょうね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと簡単に回答例、見ていきましょうかね。で、まずですね、最初に強制性交と致傷罪ね、成立すると、まあ、簡単に指摘していただければいいと思いますね。まあ、ここはもう争いない結論だと思いますんでね、端的に指摘してください。で、その後ですけれども、少なくてもですね、窃盗は成立します。ただ、まあ、やっぱりね、検討順序としては重たい強盗から検討するのがいいのかなって感じがしますね。強盗の方が重たいんで、強盗から検討するのがいいのかなと思います。で、客観的に見ればですね、まあ、強盗の結果が生じているというふうにも見れなくはないですよね。ただその財物奪取の意図っていうのは、会員行為の後、まあ、防護脅迫の後にね、生じたものっていうふうに見れますので、なので、いわゆる自己的奪取意思の問題。まあ、ここはね、位置づけとしては故意の問題っていうふうにね、考えていいのかなというふうに思いますけどね。客観面で、まあ、判断するっていうこともできなくはないかなと思うけどね。で、自己的奪取意思についてね、まあ、簡単に論じていただいた上で、その上で新たな暴行脅迫があるかどうかですね、それを問題にしていただくことになりますけれども、ただ本件では新たな暴行脅迫は認められないということになるでしょうね。はい。ということで、窃盗にとどまるというわけですね。 まあ、窃盗についてはね、成立すること特に問題ないかなと思いますので、まあ、簡単にですね、その成立を肯定していただいていいのかなというふうに思います。はい。あとね、一応財数処理簡単にしておいてくださいということですよね。で、次にですね、Y の在籍ですけれども、ここは盗品等保管罪の成否が問題になるよと。で、問題の所在としては、その預かったその時点ですよね。その時点では盗品であるということに認識を欠いていますので、故意を欠いていると。だから盗品等保管罪成立しないと。しかし、その後ですね、他人の物であるということを認識しているわけですね。で、これで盗品等保管罪成立させていいのかというと、成立させていいと考えるのが判例ですね。で、その理由なんですけども、判例はね、よくわからないんですが、学説上は、これは盗品等関与罪っていうものはね、継続犯だっていうところに求められていますね。なので、それで書いていただければいいのかなというふうに思います。で、次に検討すべきは、正当業務だっていうふうにね、思っていますので、その点ですよね。いわゆるその法律の策の問題ですよね。で、この点に関してはですね、まあ、どの程度論じるかってちょっと悩ましいんですけどね。まあ、先ほど言いましたように、この事案で故意阻却するっていうね、違法性の認識、違法性の意識を書いて、故意阻却するという立場って、まあ、まずはありえないと思いますので、その意味ではね、本当に、まあ、短く自説を書いておしまいということもできるかなとは思うんですけどね。ただ、まあ、一応ね、ここはまあメイン論点の一つかなということは、ある程度分量を取って論じてはいますね。まあ、もうちょっと短くてもいいかなって感じがします、正直ね。その結論としては、まあ、はっきり言ってほぼ間違いないと思いますんでね。これで故意阻却する立場は、まあ、ちょっと考えにくいと思いますからね。もうちょっとまあ短く書いてもいいのかなという気はしますけどね。はい。まあ、もう場合によってはね、もう違法性の認識いらないんだっていうね、もう不要説に立っちゃって、まあ、判例だ、従来の判例だっていうふうに言われていますので、なので、まあ、その立場に立っちゃって簡単にね、故意阻却しないっていう結論を導くってこともできなくはないと思います、これね。はい。で、あとですね、257条のね、適用を検討することになります。誰と誰との間に親族関係がいるのかということですね。で、これは、本犯者と、それからその盗品等関与罪、まあ、本件では保管罪ですけれども、これの犯人との間でね、必要だっていうのが判例の立場ですので、それで論じていただければ OK ということですよね。で、本件は、その X と Y の間に257条1項所定の関係がありますので、なので、257条1項の適用があるということでいいと思いますね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。